はい、ちょっと新しい感じでいきますが、せっかくのこの回、高校柔道選手権の、展望をやっておりまして、さらにここの大阪に来ましたので、この辺の話はですね、この方にも聞いてみたいなということで、急遽前入り剣舞場に来ていただきました。
皆さんこんにちは、前入りです。ようこそ3月に入って、まだまだ寒い大阪へ。
考えとけ久しぶりだ、忘れてるけ
ど、もう喋りながら、ああ言わなと思いました
いや、これ新しい形なんだけども、実は、両襟と、
はい、
もう収録したんです。
あ、そうなんですね。
収録したんです、展望について。
あ、そうなんですね。
で、その後急遽この大阪に空港になったので、
はい、
これはもう前入りの話も聞いとかなあかんやろと。
いや、もうそれはそうですよ。今ちょっと聞いて、なんか軽く浮気された気分
です、ね、いや何の意味かよく分からんけどで、両襟とどんな話をしたかって言っとくね、
はい、
この前段階でリスナーの皆さんも聞いてるから。
あ、
簡単に言うと、
はい、
女子の方はかなり雑に終わってて、
はい、
もうどうせ宿賀でしょみたいな感じで話は終わってます、
はい、
で、男子の方は桐蔭学園がやっぱり優勝候補筆頭だろうけれども、
はい、
ここに唯一土をつける可能性があるのはっていうのは、僕と両襟は天理を挙げた。
ああ、なるほどね。
で、3番って国士舘っていうところで、
はい、
準決勝で当たるんだよね、国士舘と
天理。そうですね。
あ、国士舘じゃない、天理と桐蔭学園。
桐蔭学園がね。
で、オーダー予想までもしてます。
あ、そうなん
だ。はい、桐蔭は先方知の根、次方鴨地、
はい、
で中堅副将がちょっと今一つ2枚置いて、
はい、
大将村尾っていうところで、
はい、
天理は大きい井上選手だっけ、
あ、井上君ね、
を、先方に持ってきて、でかいのあれで、とにかく中野選手を副将で、
はい、
最後沖大将的に1人置いといて、
はい、
村尾と引き分けてっていうところまで予想はしてます。
はあ、先輩忙しいん
ですよ。
そんな予想してる場合じゃないんですよ。
っていうところまでやって、
うん、
っていうところなんです、
はい、
この辺までをリスナーの皆さん今聞かれてますんで。
なるほどね。
これ踏まえて、うん、先に逆に前入りは女子はどうなの。
女子はね、まあまあ
祝賀ってことでいい、
うん、いや、いいですよ祝賀っていうことで。
分かんないんだけど、
はい、
その南地区が出れなかったんでしょ、敬愛に負けちゃったんでしょ。
そうですよね。
で、女子は桐蔭はどうなんだろうね。
いや、強いと思いますよ。あと、
でも宿賀は強すぎでしょ。
もうね、いや、宿賀は強いですね。
強すぎでしょ。
さすがに
近畿大会見た。
近畿大会は女子はちょっと見てない。
あ、見てないんだ、はい、まあ、でも、まあ、強いわなってことで、まあ、男子にフォーカスでいいかなと思ってるんだけど。
いいと思います。
いい、
はい、
で男子の話でちょっとこのパートいきたいと思ってるんだけど、
はい、
どうです、前入り的な予想としては、その桐蔭をどう見る。
いや、私はね、うん、天理なんですよ。
あ、やっぱ天理なんだ、
はい、
もう実際見たんだもんね。
実際ね、近畿大会で、うん、もう天理の試合を全部見たんです。
でかいんでしょ。
でかいし、
うん、
もうなんかね、穴がないですよ。
あ、そう、
点取りでも強いし。
僕その中野選手があんまり知らないんだけど、
あ、
他2番手って言うとどの選手。
上岡くんちゃいます
か、ね、まあ、上岡くん、この重量級。
上岡くんはね、90かな。
ああ、そうなんだ、
はい、上岡くんはそうですね、うん、あ、100ですね。
あ、
う
ん、
近畿も優勝してた、
ね、あ、そう、
はい、
この井上くんっていうこの130キロの子、
はい、
この子もなんかいいって聞いたんだけどな。
まあまあですね、でも1年生なんでね、うん、だから水上くんとか、うん、やっぱり強いですよ。
でかいね、うん、でもやっぱ中野選手130キロ、
はい、
上岡選手95キロ、
はい、
水上選手90キロの山中選手8キロ、井上選手130キロ、
はい、
池田選手90キロ、
うん、
一番ちっちゃくて90キロ。
そうですね。
はあ。
一番ちっちゃくて奥襟先輩は勝ってないですね。
そうだね、
85ぐらいでしょ。
85ぐらい、86ぐらい、
ふわっといきますよ
そう、持ってかれる。
もうとにかくね、うん、誰が中野寛太君を止めんねんと、僕は言いたい。
だって近畿も勝ったんでしょ。
近畿ね、これ衝撃やったんですよ、
うん、
兵庫チャンピオンの育英高校、
うん、
決勝まで上がってきました、
うんうん、
東海大仰星を倒し、
うんうん、
先方の中野寛太選手5人抜きですよ
これさ、でもさ、天理の斉藤監督もなかなかやるよね、
はい、 斉藤亮監督はね育英なんですよ。
あ出身が、ね、
で育英の監督酒井監督ね我々用意して、
うんうんうん、
育英
で先方にそう決勝でさ長野選手持ってくるっていう思い切り方もすごくない？
試合あんましてなかったんでね。
でもほら1試合も抜き戦だったら出ないまま終わるとかあるじゃん。別に
あります、あります。
なんか無理に先方に出す必要なくない？
もうちょっとやっぱり試合させたかったんじゃないですか。
ああそう。
でもねなんか西野伸二ですよあれ。
ああ、あの柔道部物語の
柔道部物語のもうね1分前後ぐらいでチャンチャンチャン言って。
ああもう圧勝。
圧勝です。
育英も強いでしょ。だって
育英もめちゃくちゃ強いですよ。
はあ、
うん、育英はもう今年も来年も強いです。
でもさその、まあ、天理分かったすごいのはね、
はい、
でも桐蔭のほらやっぱ3枚いるじゃん。
います。
この3枚と、まあ、ちょっと残り2枚がちょっとでしょ、
うん
うん、で、まあ、平均点があるとするじゃないですか、
はい、
そう平均で上回るのかな。そう強さ的に言うと
上回ります。
上回る、
ね、中野選手以外も天理は強いです、うん、
そこだよね。
で、桐蔭学園のその3枚私はこれを声を大にして言いたい、うん、長崎日大のあの予想を当てた私が言いたい誰が中野寛太選手を止めんねんと。
ああそんなレベル。
もう3人あの3人で止めれんのかぐらいです。
村尾選手もダメ。
僕ねここは見物やと思うんですよ。この2人が当たったら見物やと思うんです。
ああそう、あそう、はい、いやだ僕ね今桐蔭はあのいろいろ試合のやつ見てると、
はい、
千鳥選手が去年に比べて
すごい伸びたっていうことですよ ね、うん、
でむしろ僕はポイントになるのは鴨地選手かなと思う。
あ
サイズがないじゃない。
確かにね。
だからあの鴨地選手があのいきなり負けたりとかっていうことがもしあったら、
うん、
一気に崩れるよね。重量級でっかいのたたってさ、
そうですね、
引き分けられたりとか、
うん、
まあ、その井上選手と例えば鴨地選手がいきなり当たっちゃった時に、
はい、
止められるみたいなことがもしあったらさ、はい、サイズがあって、
うん、
ちょっと一気に計算くるでしょ、
うん、そうですね。だから上岡選手水上選手とかが後ろに控えてたら、うん、かなり天理強いと思います。
ああそう、
はい、
これ
ね、あの中野選手が、ね、ちょっと目立ちすぎてるんですよ天理は。
そうだよね。
でもよう見たら、
うん、
よう見たらね、うん、違うんですよ。
あそう、
近畿大会の時に、
うん、
もうそれがよく分かったんですよ。
ああまあそうで登場しなかったわけだからね。
そうです。
ああそれで近畿の強豪を次々とも
う他の3人4人で次々と行くわけですよ、う
ん、そうだよね。
あれって思いました。
だからやっぱ桐蔭 の残り3人以外の2人がかなり苦戦していることから考えると、
はい、
確かに平均的にも俺は上回る可能性が高いよね。
そうです。
じゃあこれ天理勝つと予測する？
私はもう天理勝つ。
ああそう、
はい、天理勝つです。
逆に国士舘はどう見る？
国士舘はね、うん、あの枚数が私は少ないと見てます。
うんうん、うん、まあそうだね、うん、そうだね
と見てます。まあ何人かは強いですけど、
うん、あの九州勢は今回どうなんだろうね。
九州勢は今回は、うん、あの長崎日大、
ね、うん、好きだね、
ですかね。あの素晴らしいと思います。あとね
大堀は
大堀より長崎日大ですね。
あそう好きだね
私は、はい、まだあのね3月の末に大きな試合あるんで、うん、大阪で、まあ、それでもよく見てみようと思うんですけど ね、
あ
のね
九州勢来るんだ。
九州でも来ます。
あ
でこの間あの年末 の、
うん、
あの強豪校の練習試合では、うん、目立ってたのはつばたですね。
ああつばた、
つばたね今年強いです。
石川県、
石川県、
そう、
はい、であと静岡のね、
うん、
近畿で特集された
加藤学 園、
加藤学園、
ね、
はい、
聞いたことなかったけどあんな一気に出てきたのね。
新興勢力です、ね、監督は私と同い年 で、
ね、
ですごい戦略をやってる人ですよ、ね、バイタリティある監督ですね。
へ、
はい、
あそこ注目なんだ。
注目ですね。静岡はもともと私はレベル高いと思ってる、
うんうんうん、
一回静岡学園押したと思うんです
けど。ああ押したね、
はい、
押してたね、
はい、で静岡はちょっとね戦国時代になったんですけど、それを制したのが加藤学園かなって見てるんで。
いや本当新興勢力だね。
新興勢力です。
へえ
大きいですね。
あとはちょっと注目は、
あと
体勢とかはもうちょっと聞かないね。
あ、でも体勢とかも一応注目はされてるんですけどね、
うんうんうん、
東北とか北海道とかはあんまり注目されていない感じはするんですけどね。
東京勢もやっぱ足立学園がどうかっていう感じだしね、
うん、強いとは思いますけどね。
そうか、
あとはほんまにあの天理には歯が立たなかったですけど、育英、
うん、
あと東海大仰星。
でもね、やっぱそれをさ見ちゃうとっていうかさ、その、うん、あまりにもその近畿 の, その決勝中野選手5人抜きを見てしまうと近畿勢名前挙げれなくなっちゃうね。
そうですね、
なんか、はい、あ、そうなのみたいな感じになっちゃうよね、うん、
まあ、作用とかね、
作用ね、
総督とかね。
あ、総督はもう良かったもんね、去年ね、
はい、
残ってんのかな、結構2年生が主体のチーム。
そうですね、あとあの花輪元気くんがね、
うん、
本当は出るはずだったんですけど、
ね、うんうんうんうん、
佐賀商業が出ましたからね。
あ、そっかそっかそっかそっか、そうだね、う
ん、佐賀はね、佐賀はテレビで出ますからね。
副大大堀はでかいんだね、
う
ん、サイズがあんだね。
今回
大牟田に勝ってきたんだもんね。
なやかんや福岡はやっぱ強いですよ。
強いね、
うん、激戦区です。柳ヶ浦とかもまあ、うん、
でもやっぱちょっとあれだな、
私はもう長崎日大、
長崎日大、
九州、
あ、九州大会でも負けちゃったんでしょ。
そうですね、
うーん、そうか、でもやっぱそうか、で僕はやっぱりあれだな、やっぱもうそこの大、もうとにかく天理桐蔭学園戦がやっぱ一番
見たいんですよ、ね、この2つの試合を。
準決勝でしょ。
そうです、この2つを直接対決をしてほしい
で、僕さっきのオーダーどう思う、僕のオーダー予想、僕は高松監督は結構オーソドックスだと思うんだよ。
あ、
で最近知能年に対して結構信頼を置いて
る感じ、信頼を置いて
きてるのがいいですね、で斎藤監督は、うん、その天理の決勝、近畿の決勝で天理で中野選手を先鋒出したってことから考えると、うん、ちょっとトリッキーなこともするのかなと。
そうなんですよ、
だからちょっとそこをどう噛み合うのかと。これ絶対オーダー順でえらい変わると思うんだよね。
えらい変わると思います。
ね
え、はい、えらい変わると思います。だからもうエース同士の対決で、あの2番手3番手同士の対決とか、
うん、
そんなんであればほんまにもつれると思うんですけど。
でもオーソドックスに大将中野選手来るかな。僕ね、桐蔭は村尾選手大将だと思うんだよな。
僕もね、中野選手は僕は大将やと思ってるんです。
大将、
桐蔭戦はね、
うん、僕の副小説じゃなくて大将
じゃなくて、はい、
そんな沖大将みたいなことしないと、うん、まあ、
もうお前が責任取れと、
まあね、
いう感じになるんちゃうかな。
まあ確かに、あの、そう、ちょっとその後下から目線になっちゃうもんね、うん、副将に置くとね。
そうです。でもね、彼が恐ろしいのは、
うん、
1年ぐらい怪我して出てなかったんですよ。
あ、そう、
はい、
でそれで
それでね、僕強、あんまり強くなってないと思ってたんですよ、
うん、
あのままだろ
う、うんうん、
むちゃくちゃ強くなってますよ。
そう、
なんじゃこれみたいな。
あ、そう、
抜けすぎてる感じでした
ね。そうすると天理は先鋒誰持ってくるの。
これね、僕は水上くんかなと思ってるんですけど、
うん、
水上くん、上岡くんの順番で来たら、
うん、
もう天理はもう完全に、中野くんが最後蹴りつけて優勝。
なるほど。
だ、上岡くんって結構キーマンなんですよ。
あ、そうなんだ。
彼は強いです。
あ、そう、
うん、全国でも屈指の100キロ級の選手じゃない。
ほな先鋒くんじゃない。
いやー、先方で出てんのは見たことない
です、ね、ああ、そう、水上くん先方を、
水上くん先方
地方上岡くん行く
と思いますね。この2人でどこまで行けるかっていうところですね。
あ、僕は高松監督だったら知能根かむち並べると思うんだよな。
うん、知能根くんだったら引き分けて終わるとして、うん、次もしかむちくんだったら、うん、上岡くん取るかもしれんなと
思う
んですよね。
なるほど、取ったら次2ついくよ、
うん、そうですね。
そしたら4対1の戦いになるからね。しかも大将、ね、
ね、
中野選手、
もう村尾選手が抜いたとしても、
うん、
最後お前か
よ、ヘロヘロヘロヘロで、ね、だってこのでっかいのもいっぱいいるわけでしょ。
いやー、これはかなり
層厚い。いや、もうそういう意味からいくと、今の話聞いてると天理の方が有利だってことだね。
いや、私はもう ね天理の方が有利だと思う。
下手すともつれずに勝っちゃうんじゃねえかって。
いや、桐蔭学園 さんは前評判気にせんと、うん、挑戦者の気持ちでやった方が私はいいと思
う、うん、ああそうそうか、楽しみだね。若潮を取ったんだよね、確か天理。
そうです
ね、え、
はい、取ると思います、若潮も。
ああそう、
点取りでも強いですよ。
あ、取る、インターハイも下手したら3冠
ありえるかなと。
でも春取って取ったら、まあ、禁酒期もね、やっぱそれに近くなってくるし、
取りがちですよね。
なあ、
インターハイの点取りが分かんないですけど、でも、うん、層は厚いです
ね。え、でかいとやっぱこのロースコアになるんだよね。
そうですね、
ロースコアになってくると結構もつれるんだよな、う
ん、いや今年の天理は夢ありますよ。
じゃあもう前入り的には天理三冠ぐらいの勢い。
天理三冠、
おお、ね、いいね、
はい、長崎日大が面白いが去年の私の展望でしたけど、うん、今年はもう天理三冠狙おうぜ。
天理三冠狙おうぜ、
狙おうぜ。
じゃああれだな、今回春優勝したら全員まず1で写真撮るんだろうな、優勝かって。
そうですね、
で研修期に2やって
2と
インターハイで3でやってんだ。その写真まで今想像できたよ。
あ、よかったです
なんか小さい選手とかで結構こうかき回すような面白そうな、まあ小町選手なんかはそうなんだろうけど、
うん、やっぱりあれちゃいます、大阪やったら東海大行政内村君。
ああなんかね、
うん、73ですけどね。
73っていうのは夢があるね、
う
ん、73キロ級でっていうのはね、うん、
まあ、育英のね岡田君も強いんですね、90キロ級の、ね、
うーん、
まあでも天理のね上岡君はねすごいですね。
ああそれちょっと
推しですね。
ああそう、
あの長崎日大の山口君以来の、
うん、
以来の1年
1年しかないじゃあちょっとこれ楽しみに進まってます。じゃあ、 あの前入り推し天理三冠で、
はい、
あの僕らもだから天理があの行くっていう風に絵を描いたんだけど、そこまで圧勝じゃないけどね。
あ、
うん、でもそこでヘトヘトになって国士舘にやられるとかだけないようにしてほしいな。
あ、決勝でね、
決勝で
それ悲しいです
ねでも、うん、ヘトヘトの大混戦になって
悲しいですね。それ
先方斉藤選手が出てきて抜きまくるみたいなことだけないようにね、うん、してほしいなと思います。
そうですね、
ね、あのリサの皆さんいかがでしたでしょうか。珍しく両襟の予想そして前襟の予想という段階で聞いていただきましたので、
うん、
来週には本番ということで、僕はあのシンガポールにその時行ってて、もうリアルタイムでその BS を見れないんですけども、
はい、
ネットで注目したいと思いますので。
両襟は桐蔭学園の、
いや両襟も天理に夢を持ってた。
ああそうなんですか、
うん、で僕と両襟も、まあ、天理がさっきは接戦で、
はい、
あの中野選手副賞で最悪引き分けて一人残しっていう絵を描いたけど、はい、まあ、でも言う通り大将でいきそうだね。そこまで、
ね、思いますね、大将だと思いますね。
じゃあ村尾対中野、これは個人戦でもだからあり得るんだよね。
そうですよ
ね、
はい、
なんかこれも含めて個人戦含めて楽しみかなと思います。な感じですかね。
そうですね、
はい、じゃあ今日も楽しくお話ししてきました。ありがとうございました。
それまで。